聖書を読みしたいと思うんですが、聖書はどこにあるんでしょう。これか、はい、ちょっとなんか今ちょっと足、ヤコブの手紙の一章を開いてください。はい、一章の二節ですね。445ページ、お読みいたします。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。今日はですね、この箇所を中心に、話をしたいと、こういうふうに思います。それで、先週の月曜日に、心ゴスペルっていう、ゴスペルコンサートがあったんですね。そして、かなりいろんな方々が来てくださってですね、高円寺でやったんですけども、会計もね、プラスになったんですね。ちょっと感謝したいと。ちょっと値上がったのでですね、残念だと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、赤字なのでね、どうにもやむを得ない状況であるということです。そのですね、ビデオができていますので、ちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
小さなことに心を向けてみると、今まで気づかなかった嬉しいこと、ほっこりすることが見つかるかもしれないですね。さあ、ジョイジョイジョイトゥーダーロ
ー、私があなたと共に歩こう。
伸びて伸びて伸びて、せーの、また、いいですね。
That is love, I love you.
れていることを信じることができたなら、私たちはもっと勇気を持っていろんなことが願えるような気がします。
永遠の愛の中を
この心ゴスペルの集会はですね、次には8月15日ザ・高円寺で、行われますのでね、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと思うんですが、まずちょっと私が喋りたいのはですね、今日の映像もそうだったんですが、その前の CM ってもさらにすごかったんですよね。そしてですね、自分の教会の映像を自分で言いますのでね、世話ないなと思うかもしれませんが、世話はないのです。それでですね、先週の日曜日、ちょっと言おうとしたら、ちょっと言いにくかったんですね。で、どうして言いにくかったのかって言いますとですね、第一礼拝にですね、映画の賞を取った監督の息子さんが来ておられてね、その人たちが私たちの映像をいろいろ助けてくださったんですね。ちょっと言いにくいね。そしたらね、第二礼拝に、NHK の元ディレクターが来られましてですね、で、その前ではね、こんなすごくなったぞって言いにくいわけですよね。だからね、ちょっと調子が狂っちゃった。そしたら火曜日に福岡に行って集会やった時にですね、九州のテレビ局の社長だった方が来られたんですよね。来られてるんですよね。で、その方がいらっしゃるのでね、私は専門ではありませんとかなんかおっしゃるんですけど、何か鋭い、選別眼を持っておられる感じでですね、こっちも言いにくくなっちゃったんですね。でもね、 皆さんの中に NHK のディレクターいないでしょ、ね、映画監督もいないですよ ね皆さんね、私驚いてるんですね、すごいレベルで伸びてきてるなっていうことをね、ちょっと感じます。そして神様のビジョンの中で、こういうドキュメンタリーとか、あるいは音楽ビデオとか、あるいは証のやつとか、宣伝のやつとか CM とかね、あるいはアニメとか映画もやるつもりですけどもですね、でその働きを用いなさいという言葉が与えられたんですね。で神様の言葉が与えられるときに、神様に特別な祝福が表されてきます。それで驚いてるんですね。私たちの能力とか、まあ私はやってませんけど、あるいはですね、努力を超えたことが起こり始めてるということをね、ちょっと感じるんですね。で、その時に一つ原則があるんですね。それはどういう原則かっていうと、主が手を置いていることは引かない。なぜ引かないのかっていうと、そこに主の技が現れてくるのとともにね、主の偉大な計画が現れてくるからですね。ですから、どうぞ皆さんね、映像の働きはこれからのキリスト教の宣教に重要なポイントですから、いろんな形で用いていただくとともに、重荷を持たれた方はね、ご自分でね、その映像の働きを成しておいていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、ちょっと私が驚いたことがあるんですね。それは何かっていうと、まあ、いろんな賛美のグループができてきた中でですね、どこからそれが現れてきたのかと言いますとですね、で私たちの賛美の働きっていうのは最低最悪でした。それは何かと言いますとね、例えば宣教に行きますよね、フィリピンとかなんか行くとね、で宣教チームっていうのはですね、結構いろんな技が起こったので、フィリピンの方々とかいろんな海外の方々に認められてるんですね。ところが賛美チームが歌い始めるとですね、人がね、さーっといなくなるんです。これはね、露骨に現れましたね。その時にね、やめてくれーみたいな感じでしたよね。そしたら、漆島牧師がですね、私たちの教会に最初に来た時に、賛美の下手な教会だなと思ったって言っておられました。で、私もっと思ってました。賛美はどうにもならないなと。ところがですね、それが変わったんです。皆さん今ビデオの中でですね、もと子ちゃんが音楽教室やってるのを見ましたよね。そして、クワイアをバックにしてですね、歌ってるのを見ましたよね。うまいでしょ。ね。で、この間、路上やってたら、新宿で5枚チケットが買われたとかなんか言ってましたよね。でね、その元子ちゃんがね、悲惨なフィリピン宣教の賛美チームにいたんです。最悪でしたね。私ね、元子ちゃんがうまいななんてね、10年来思ったこともありません。でもね、どっから始まったのかって言いますとね、変わってきたのかっていうと、神様はね、賛美隊を立てるって言葉を与えてくださったんですね。で、神の言葉ってなんだ。重要ですね。そっから変わってきた。なんかね、音楽教室を気に入って高校の先生が来ていたらしくて、招いてくれたみたいですね。で、その時にね、元子ちゃんの賜物とか努力を超えて、主の働きが起こっているっていうのを見るのですね。それで今、主の住家ではですね、いろんな教会に賛美のグループが立ち上がってます。それで、うまいチームもあるし、あんましうまくないのもあるんですが、その中で驚くのはですね、うまくないチームを通しても技が起こる。救われたりね、心の傷が癒されたり、あるいは自殺をやめたりね、あるいは、主を思ったり、技が起こるんですね。で、私はね、こういうことは日本のキリスト教会に今まで起こってこなかったと。こういうふうに思うのですね。で、今ね、起こり始めてる。で、起こり始めてる一つのポイントは何かと思いますと、 今日本にリバイバルが起こり始めてるんですけども、その土台としてですね、すべてを感謝するという感謝と賛美が土台としてあり、その賛美の畑を通しての霊的なものが大きく開かれてきてるっていうことをね、感じます。それでですね、まだ働きは始まったばっかなんですね。ですから、重荷を持つ方はね、引くことなく進んでいただきたいと。こういうふうに思います。で、その時に何がポイントになっているかというと、言葉。言葉ですね。教会に与えられた言葉。また、もちろん皆さんが神様からの言葉をいただいたり、約束を受け取ったりするときに、それは重要な意味合いを持ってですね、そこの事柄を通してね、栄光が表されるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。そしてですね、私がね、成就しないんじゃないかなと思った言葉があったんですね。それは何かっていうとですね、死の十字架から作詞作曲が出てくる。歌集が出てくる。こういう神様の言葉でした。当初はね、そんなもんかなと思ったんですが、1年経っても2年経っても5年経っても10年経っても出てこない。そしてね、内側に作詞作曲ができそうな人はいない。ちょっと上手い人はいましたけどね。で、私はね、これは違うんじゃないかと。こういうふうに思ったんですね。で、神様の言葉だと思ったけど、しかし違うんじゃないかなと思ったんですが、ある時、その神の言葉がね、突然開いていったんですね。それはどういう時かって言いますとね、うちの教会に一人の姉妹がやってきたんですね。で、礼拝出て帰ってたんですね。そしたらね、一言言ってったんですね。賛美が恵まれない。で、皆さんね、そんなこと言いますか？で、賛美が恵まれないと思ったって言わないでしょう。具体的にね、言ってったんですよ、その人。でね、その瞬間ですよ。歌集を作りなさいって言われたんです。それで私はですね、長崎の殉教聖会の時に、神様は歌集を作りなさいって言われましたから、歌集を作ります。で、私たちの力がないので、白紙で出るかもしれませんが、しかし、作りなさいというので作りますって言って、スタートしたんですね。そしたらそこから重荷を持った人たちが、歌集を応募してくださってね、5、60曲の歌集ができましたよね。いい歌集だったんですね。そしたら専門家の方が言ったんですね。普通この音の後はこういう音にはならないと。ところが死の十字架の歌集にはそういうことがいっぱいあると。ということは、ど素人だったと。いうことですね。で、今、1000曲以上になってるでしょ。そしたらね、先日私、ちょっと感動したんですよね。何を感動したのかというと、アメリカに行ってね、ブラックオーケストラのトップの方々、オーディション番組をやってる方々に、ゴスペルを見てもらってるんですよね。そしてね、その時に、インマヌレがね、花色って歌を歌ったんですね。ギフトも歌いましたけどね。で、私はこれは日本では受けるなと思ってました。それはギフトが言ってたんですが、この歌で路上をやった時に一番人が集まったって言ってましたね。会うと。しかしね、ブラックゴスペルの方々はこれは理解できないなと思ったんですね。なぜそうなのかというとね、いやーでしょ？ね。これが理解できるわけないと。で、歌ったんですよね。そしたらね、見ててはわかるんですね。感動してるんですよ、ブラックゴスペルの方々は。そしてね、すぐ、歌手の方が言ってきました。CD 出てんでしょ？買いたいって。そしてね、話していくうちにね、ミガちゃんが作曲したんですね。で、あなた方が作曲したんですか？作詞作曲したんですか？驚愕な顔になってましたね。そしてね、私は勝手に思ってるんですよ。いいですか？思い込みの強い人間だと思ってください。どうせそう言われてんだから。ね、イメージは変わらない。で、私は世界レベルになったと思いましたよね。これはね、通用するレベルになってきたぞって感じなんですね。 そしてね、チェコのプラハでチームが行った時に、まあ路上ライブしなさいって言われたので路上ライブすることになったんですが、その時にね、ポイントの曲があるって語られたんですね。すぐわかりましたね。God is love。これがポイントだと。そしてね、ガッツイズアルボを歌ったんですよね。写真見た人はお分かりになるように、何百人も集まるでしょう。そしてね、みんなが踊ったりなんかしてね、私こんなのはね、見たことがありませんよね。その時に感じたのは何を感じたのかというとね、世界に通用するレベルの曲が次々と現れてきてる。で、どうしてそういうことになったのかというと、私たちにね、まあ作った人には悪いけど、特別な力とか努力があったというふうには私は思っておりません。しかしね、神の言葉があった。そしてですね、その神の言葉が具体的に動いているということを感じるんですね。それで今、リバイバルの畑が起こり始めてますが、まだ、大きなところに来てませんね。だからこれからですよね。そうしますと皆さんね、作詞作曲の働きでも、あるいは賛美の畑でも、大きな事柄が起こるのはこれからです。ね、神様はね、何をなされるかっていうことをね、ちょっと期待しつつね、見ていきたいと。こういうふうに思うんですね。それであとは2本ビデオがあるんですが、あと2本ビデオをやったら45分ぐらいになっちゃうので、ね、30分で終わりなので、ちょっとね、状況を切り替えます。それでね、祈りが聞かれるんですよね。で、どうぞ皆さん祈ってください。で、皆さんも私もね、神様に本当に愛されてます。そして神様はね、私たちに特別な祝福を与えようとしてるんですね。そのポイントの一つが祈りです。で、この祈りを使わないクリスチャンっていうのはね、結構多いんですね。どうぞ、祈りを使うことによって得られる祝福を失わないようにしておいてください。で、昨日もね、ちょっとね、奇跡が起こったんですね。ちょっと、私感謝したいと思います。私ね、よく、自動車に乗るとき祈るんですね。せっかちなこともあってね、信号で止められないようにって祈るんですね。そういう祈りする人。あ、やっぱりせっかちが多いんですね。具体的にね。そうしますとね、いいですか？もちろん信号に止まるんですけど、信号で止まらないように祈ってる時とね、祈ってない時は明らかに差があるんですね。まあ、まさに主の祈りが聞かれてるっていうことですよね。で、神様はまたね、その中でね、皆さんを愛してるからね、びっくりするようなこともするんですよね。そしてね、この間びっくりするようなことが起こりました。それは何かっていうとね、次々と通る信号、通る信号、青になっていくんね。なんかそういう映画ありましたよね。で、こんなの見たことない。主をあがめました。主がね、こういうこともおできになるぞって驚かしてくださったんですよね。そしたらね、昨日奇跡が起こった。ね。で、私もね、いつもそうされるわけではないけども、主はね、私たちを驚かしてくださってね、愛を表してくださったりするんですよね。それは何かっていうとね、町田の盛会があったんですね、昨日ね。そしてね、高速、中央高速ですよね。乗ってね、町田に行ったんですね。そしたらね、ゴールデンウィークでしょ？そしてね、みんな東京帰ってくるわけですよ。そしてね、我々のところはまだ動いてたんですが、逆か東京行きはね、ずらーっと全部並んでる。そしてね、集会に出たんですよね。終わった時に、4時に終わった。それでね、私ちょっとマジキナ牧師に行ったんですね。もうあの並び方だったら、7時か8時頃かな。でもまあ11時までに帰れればいいやと。言ったんですね。で、これは私の言葉です。そしたら、ね、私ね、その時にね、祈ったんです。
渋滞がないように、まっすぐ最短で帰れるようにと祈ったんですね。そしたらですね、その後間近な牧師が叫び声を上げたんですね。なんか台風の目のように中央高速に車がいないって。それでね、中央高速に行ったんですよ。そしたら皆さんね、雪ずらっと並んでたんですよ。で、帰り20キロで渋滞場がなんか言ってましたよね。車はいないんですよね。もちろん走ってる車はいますけど、止まってる車なんていない。スーッと行って1時間以内で着いたんですよ、うちに。こんな早く着くとは思いませんでしたね。感謝したいと、こういうふうに思います。もちろんね、神様は常にそういうことをするわけではありませんが、しかしね、それを通してね、私たちを驚かしてくださる。神様は何でもできるってことを教えてくださいますね。で、祈ってください。祈りは重要なポイントがあるのですね。それとともにですね、ちょっと祈りの中で一つ体験したことがあります。それは何かというとですね、木曜日ぐらいの時点かな。私のね、右の親指の、足の親指がですね、出血してるんですね。腫れていて、血も出ていて、膿も出ているような状況だったんですね。で、私ね、だいぶ前からそうであることは知ってたんですね。知ってたんだけど、気にしてなかったんですね。痛み始めちゃった。そうなんですね。それでね、祈ることにしたんですね。で、どう祈ったのかって言いますと、こういうふうに祈ったんですね。それは木曜日だったので、こういう問題が起こってきたわけですね。それは何かって言いますとね、ゴールデンウィークは日曜日まで続くわけですよね。今日まで。病院やってない。ね、こう木曜日の時点でね。そしてね、そこから一週間北陸行くことになってる。だから病院行けない。ね。だから、二通りの面で病院行けないんですよね。一つは休みと私が北陸行っちゃうので行けないと。それからもう一つ病院ちょっとめんどくさいなと。こういうこともあってね。じゃあ私は何と祈ったのかっていうとね、病院なしに病院行けないんだから。治るようにって祈ったんですね。で、これは私の祈りのミスがあるんですね。しかしね、その時目的ははっきりしてるんです。それは何かというと、二つの目的がありました。それは、早く治ること。これです。病院行こうが、行く前が、直接的な癒しで行こうが、病院行く前がですね、早く治ること。これがね、大きなポイントになったんですね。それで私は病院が空いてないので、直接って言ったんですね。そうしましたらね、それが木曜日でしょ？金曜日に川崎の集会に行ったんですね。そしてね、ちょっとね、早めに時間が行ってね、1時間ぐらい余ったんです。で、その時私の足の話をしたら、間近の牧師がね、急に行ったんですね。病院行きますかって。で、私はね、病院なんて行けないと思ってたから、行けるんですかって言ったらね、じゃあトライしてみましょうって言われたんですね。で、その時私ね、はっと思ったんですよね。あれって直接じゃなくてね、病院行けって言ってるのかなと。そしたらね、次々と断られちゃった。ゴールデンウィークだから、断られちゃったんですね。ところがね、一件だけ空いてた。で、そこ行ってね、一つ分かったんですね。何が分かったのかっていうと、巻き爪でね、爪が肉に差し込んでいて、化膿して腫れていて痛いと。それは、お医者さんの方で教えてくださったんですね。そうなりますとね、そういうやつはね、癒しっていうよりも病院って、ね、その巻き爪を抜かないといけない。これはね、病院に行く問題だなと。で、私の間違いを神様が正してくださって、病院に導いてくださったなと思いました。そしてね、川崎の集会室から10分のところ。 神様に教えてくださったんですね。そしてね、まあ皆様どうでもいいって顔してますけども次にね、またね、奇跡が起こったんですね。それは金曜日の夜帰ってきたんですけど、で、私としてはね、先生はね、週明け、明日から病院が始まるから、そこで手術しなさいって、ちっちゃい手術ですけどね、言われたんですね。ところがね、こちらも暇もないわけですね。それともう一つは、はっきり言ってね、早くやりたい。ね。それでね、まあ、金曜日の夕方帰ってきたんですが、土曜日の朝、できるように祈ったんです。そしたらね、一つも OK が来ない。土曜日の朝手術してくれるっていうのは OK が来ないんですね。4件ぐらいね、可能性があるっていうのが出たんですね。でもね、可能性だけでね、OK じゃない。でもね、祈ったんです。もう早く治るようにと。そしたら、まあそういう話になっちゃった。結局ね、空いてなかったんだ。そしたらね、そこの病院の人が、ね、変なことを言ったんですね。断られた病院の人がね。今、なんとか病院に、なんだっけ、徹夜の人ってなんて。当直の人がいると。8時半まで当直なんだけど、8時半までと、皆さんが行けるわ、やってくれると。もうね、8時20分なんだ。それでね、すぐね、車に飛び乗ってね、バーって行ったんです。そしたらね、8時ね、50分ぐらい着いたのかな。いてくれたんで。そんな話ありますかみたいな。で、こちら午前中やりたいと思ったんだね。そしたらね、そこでね、やってくださって。で、私の親指の爪剥がれちゃいましたけども、剥がされちゃいましたけども、治療してくださったんですね。そうしますとね、私の目的は早く治るということで、そしてね、早く治ったんですね。しかもね、こちらの予想をはるかに超えたいろんな奇跡が起こって治ったんですよね。ですから今日はですね、突っかけてきてるんですね。もう土日とね、突っかけてきてるわけですね。じゃあ爪がね、ないから。そういう状況なんですね。そしたらね、誰か言ったんですね。これはかなり痛いはずだって言ったんですけど、痛くないんですよね。でもそれも祈ったんですよね。もちろんね、痛くないように祈ったって痛い時はありますけど、今回の場合は痛くないように守られてるのかもしれませんね。さっきもね、気がついたらね、悪い方の足で足踏みしてましたから。ただね、こういうことを体験したことがあります。どういうことを体験したかというとね、スキー場でね、足を折ったんですね。それで下の整骨院に連れて行かれて、そしてですね、骨はこういうふうに折れてるから、引っ張ってこうつければ入院する必要もないとこなんか行ってね、レスリング選手みたいな人が4人ぐらい来てね、私の上半身と足を引っ張って、いやーとかなんかね、もう麻酔なしですよ。そしてやって、あ、着きましたとかなんか言ったんですね。まあその時は大変だったですね。まあ痛かっただろうって言うかもしれませんけど、いやーって言ってる間になんだかわかんなかった。そしてね、病院に行ったら、東京の病院に行ったら、治ってませんって言われてですね、インチキでしたよね。そしたらね、こんな腫れちゃったの。骨が。そしたらね、レントゲン技師、そんなこと言っちゃいけないと思うんだけど、わあ、これはひどいって言ったんですよ、私に。その瞬間、あ、ごめんなさいとかなんか言ったんですけど、言っちゃダメですよね、そんなのね。わあ、軽そうですね、とかね。そういうべきですよね。そしたらね、すぐ入院できなくて、3、4日待てって言うんですよね。そしてね、座薬ってね、痛みを止める薬と、痛み止めとくださってね、必ず痛くなるからっていうことで、そしたら、ね、足りなくなったら取りに来なさいって言ったんですね。それでね、祈ったんですね、痛くないように。 いいですか。その場合は聞かれた時ですよ。ね、死の御心にあってね、痛いことが許される場合だってありますよ。痛くない。痛くないんです。私は座薬も痛め止めも一粒も使いませんでした。そうだったんです。そして、ね、入院したんですね。そしたらね、ギブスやなんかでやるじゃないですか。それでね、隣の男の子はね、一晩中苦しんでる。何かって、痒くて痒くて。孫の手とかなんか持ってきてね、これが役に立つとかなんか言ってね、あなたも大変痒くなるぞって言われたのでね、私ね、まずいと思ってですね、痒くないように、痒くないように神様お願いしますって祈ったんですね。で、その場合は、祈りは答えられたんですよね。全然痒くない。全然痒くない。ですね。で、神様が生きて働く大きな祝福とね、恵みをその中で見ました。で、皆さんね、祈りは聞かれます。で、多くの方々は、神様がね、祈りを通してなされる神様の技っていうことをね、あんまり信じてません。しかしね、私たちの必要に届いてくださり、最善を行ってくださるんですよね。ですから、どうぞ皆さんね、祈ってください。祈ってください。で、神様はね、それを通してご自身を表されるとともに、祝福を表してくださるということをね、覚えておいてください。それとともに、まあ、説教の内容としては、こう言ったんですね。試練があるときは、この上もない喜びと思いなさいっていうところですよね。そうですね。で、ここで何と書いてあるのかって言いますとね、もうやめます。あと3分くらいで終わりだから。で、予定がだいぶ狂っちゃったんですね。で、皆さん試練に遭います。で、私も試練に遭います。ね、今大変なんですね。感謝ですね。それは何かっていうとね、首が垂れる病気と、それから、腰の病気と、その上、右足の親指が剥がれてるっていう状況なんですね。もちろん、すべてにおいてね、神様が癒してくださるという言葉を受け取ってるので、癒されたと受け取ってますが、症状が許されている状況ではあるんですよね。そしてね、試練があるときには、この上もない喜びって、最高の喜びと思いなさいって書いてあるわけですが、皆さんね、試練があるときに大体ね、困難の中にあるわけですね。まあ、人生で言えば暗いところにいるということになります。じゃあどうしてね、最高の喜びと思いなさいって言うのかというとね、これは結果的に最高の喜びになるから、結果として最高の喜びになるからということを言ってるわけですね。しかしね、こういう場合はダメです。試練とか問題に関してね、なぜ私だけ、どうして神様は私を助けてくれないのっていうこう、不信仰な対応とかね、つぶやきとか、そういうことを中心に対応するならば、その試練を通しての神の素晴らしい祝福ってのは現れないんですね。じゃあどうしたらいいか。聖書に書いてあることをすればいいんです。感謝しなさいとか、主に従うと全ては益となるとか、皆に頼るものは失望することはないって書いてありますよね。だからこの問題は大変だけど、私は神様に従ってる、信頼してるから失望しない神様の素晴らしい技が起こるって信仰を使うんです。信仰を使うんですね。ですから今皆さんはね、試練があってる時に試練のクラスを見てる方がいらっしゃると思うんですが、しかしね、御言葉を通して、試練を通しての神の栄光の現れが見えるのですね。そしてこれは真実だから、皆さんはね、その技を見るようになるということをね、覚えておいてください。ちょっと時間がありませんので、お祈りしたいと思います。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か不安があって、つぶやきが多い方がいらっしゃるんですが、そのことによって主の恵みのある部分を留めています。感謝、また主を称えるように主を語っています。また、クリスチャンなんだけど、このところ全く祈ったことのない人がいます。食事の祈り以外はしたことのない人がいます。神様は大きな祝福を与えようとして嘆いています。熱心に求めていくように主を語っています。また何か最善を求めることに躊躇を感じる方がいらっしゃいますが、主は最善を与えようとしているので、最善を求めていくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのところもしたいと思います。 それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お人よその体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮によって命ず、お人よその体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの宮によって命ず、お人よその体と精神から病を去れ。イエス・キリストの宮によって、お人よその体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮によって、お人よその体と精神に癒しを宣言する。耳の奥にジーっていう感じの音を感じる方がいらっしゃいましたけど、これが解放されました。感謝して受け取ってください。何か、いろいろ霊的なものを見る方がいらっしゃいます。その方の周りに何か偶像があるので、それをちゃんと悔い改めて捨てていくように。その結果、その見るという現象は止まります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。頭痛の方が癒されました。何か悪い病気じゃないかと心配していますが、そうではありません。その方の頭痛が取り去られました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの宮へって、お人お人の顔と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アメン。どうもありがとうございました。なんか祈りの必要のある方は、長老の方々がですね、祈ってくださいますので、前に来て祈ってもらってください。
皆さんこんにちは、佐藤翔子です。現在1歳の子供を子育てしています。日々ですね、子育てに追われているんですけど、楽しく子育て